この箇所よりイエス様の招きと題して御言葉を取り継いでまいりたいと思います。先日のことですけれども、私の、甥っ子がいるんですが、神奈川の方に住んでいます。兄の、息子なんですけども、電話をもらいました。久しぶりに私の携帯に電話をくれて、お久しぶりってこう話をしまして、なんだろうなと思って、話を聞いてみましたら、今度結婚することになりました、ぜひ僕の結婚式に来てくださいってね、そういう嬉しい、お知らせでありました。いやーよかったね、おめでとう、どんなことがあっても出席させてもらうよってですね、二つ返事で答えをしたんです。電話を切ってから思いましたですね、あんなちっちゃかった、甥っ子がですね、ああ、もうこんな年になったのか、ってね、思いまして、本当に良かったな、と、こう、嬉しい気持ちで、いっぱいになりました。で、ちなみに私の甥っ子はですね、ミッションスクールの、卒業生ということで、なんだか卒業生の特権なんでしょうかね、大学のチャペルで結婚式を挙げさせてもらうことができるんだそうなんで、それでそれを申し込んだらしくて、そのチャペルで結婚式をしますということで、新婦さんが司式をしてくださる、結婚式だということで、牧師の立場からも興味がありましてですね、今から楽しみに、しております。で、その電話をもらってちょっと思いました。私もそういえば19年前に結婚式を挙げましてね、で結婚式の準備をしたことを思い出したんです。で意外と言いますか、結婚式の準備って大変ですよね。二人で力を合わせて最初にする仕事と言ってもいいかもしれません。誰を招くかってこうリストアップして、あ、この人にぜひ来てもらいたいなってこう、その人のことを思いながら、心を込めてこう招待状を書きますよね。ちょっとことを思い出しました。人を招くということは、いろんな願いを込めて、その招く人のことを、本当に思いながら、招くわけです。実は、天の神様も、私たちのことを招いておられます。私たちは神様から招かれているというんですね。で、今日、私たちこの礼拝に集いました。で、この礼拝は、牧師が招いたのでも、ありません。教会が招いたのでもありません。誰が招いたんでしょう。神様ですね。天の神様が私たちをこの場所へと招いてくださったんです。では、神様はどんな風に、どんな願いを持って私たちを招いておられるのでしょうか。今日は、マルコの福音書の2章から、イエス様の招きと題しまして、イエス様はどんな思いで私たちを招いておられるのかということをご一緒に考えたいと思います。さて、イエスのもとにはいつも大勢の人たちが集まっていました。新約聖書の最初のところの福音書っていうところを開いていくと、イエス様のことがこう書いてあってね、イエス様のところにはたくさんの人がいつも集まっていたってことが、最初の方に、書いてありますよね。イエス様が家にいても、外に出て行っても、山に行ってもですね、あそこにイエスがいるって分かると、話を聞いてほしいとか、この家族のこの病気を治してほしいとか、いろんな期待を持って、たくさんの人たちがイエスのもとに集まってきました。他にもうどうすることもできなくて、本当に藁にもすがるような思いでイエスのところに来た人たちでした。別な見方をすれば、当時それほど問題を抱えた人たちが多くいたということを物語っていると思います。今の時代はどうでしょう、ね、この聖書の時代に比べたらですね、はるかに文明が進みました。医療が進歩して平均寿命も随分伸びたと思いますね。また、社会制度も、本当に充実していて、治安も良くなってきました。この聖書の時代に比べたら、悩み苦しみなんて何に等しいとね、言えるでしょうか。 ひょっとしたらあんまり変わっていないのかもしれません。まあ、病気はね、相変わらずこうあるわけですね。まあ、病気だけではありません。孤独であったり、あるいは経済的なことや、家族の問題があったり、あるいは人間関係で、思い悩んだりして、本当に苦しんでいる人たちは少なくないように、思います。ちょっとこの間テレビで見たんですけどね、今、孤独なお年寄りが増えているそうなんですね。孤独といっても家族がいてもです。家族がいるのにもかかわらず、それからお金があるのにもかかわらず、孤独な老人が増えているというんですね。どうでしょう。そう考えると、今の時代も人々はいろんな問題を抱えて悩み苦しみながら生きていると言えるのかもしれません。さて、イエス様はそんな状況にありまして、たくさんの人が寄ってきました、集まってきましたんでね、休む間も食事をする間もないほど忙しくされておりました。そんな中、イエスは道を通りながら、ある一人の男に目を留めました。今日のところの14節をお読みします。14節。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。アルパヨの子レビという人に、目を留めたわけですね。で、実はこのレビという人、マタイのことだというふうに言われています。最初の福音書、四つの福音書ありますけれど、同じようなことをね、このいろんな視点から書いてありますが、マタイの福音書にも同じ出来事が書いてあります。そこには、マタイという名前でね、書いてありまして、やはりこれは、レビというのはこれ、マタイのことを表しているというふうに言われてますね。皆さん、マタイのことをご存知ですか？ね、イエス様の十二弟子の一人、なった人です。それから、とても大きな仕事をしましたね。新約聖書の一つ、マタイの福音書を書いた人でもあります。そのマタイは、もともと酒税人をしていたというんですね。皆さん、酒税人ってどういう仕事かわかりますか？聖書に読んでいくとよく出てきますよね。今の時代で言うと、税務署員っていったところでしょうかね。税金を集める仕事です。当時は、ローマ帝国がユダヤの国をも支配しておりました。酒税人という人たちはローマから雇われてユダヤ人たちから税金を集める仕事をしていた。そういう人たちです。ある意味公務員ですからね、ローマからお給料をもらっていたので、豊かな生活をどうやらしていた。貧しくはなかったようなんです。しかし、酒税人たちは、ユダヤ人たちからはあまりよく思われてはいませんでした。どうしてかというと、あいつらはローマの片棒を担いで我々から金を取り立てているって思われていたからです。それから、真面目に仕事をしていればまだしもいいですよね。そうじゃなくて、取り立てた分の一部を自分のポケットに入れる。多く取り立てて一部を自分のものにしている。私腹を肥やすようなことをどうやらしていた。そういうこともあって、人々は、酒税人というとですね、彼らは罪人だ、汚れた人たちだ、そんな風に軽蔑をして見ておりました。酒税人であった彼らもそのことがよく分かっていたと思います。どうせ俺たちは、ね、ユダヤの人々からよく思われていない、ね、罪人さ、とか思っていたかもしれませんね。ユダヤの人々から受け入れられないで、孤独感とか寂しさとかそういったものを覚えながら生きていたんじゃないかと思います。イエスはそんな罪人と呼ばれていた酒税人の一人であったマタイに目を留めて声をかけました。考えてみたらとても不思議だと思います。イエス様のにはたくさんの人がついてきたからです。どうか病を癒してください。話を聞いてください。教えてください。たくさんの人たちがついて 来ているのにかかわらず、その中にいなかった、あの収税所に座っていたマタイに目を向けて彼に声をかけたというんですね。マタイの方から別にイエス様を求めたわけじゃないのに、イエス様の方からそのマタイに声をかけたんですよね。そしてこう言いました。私についてきなさい。私についてきなさい。どうでしょう。突然そんなことを言われたらどう思いますか。ちょっとびっくりするかもしれませんね。マタイにとっても全く思いもよらないことだったと思います。ユダヤ人は誰も相手にしてくれない、誰も自分に声なんかかけてくれないのに、今なんと人々の大人気の、人気の的となっている人がこの自分に声をかけてくれる、なんということだろうってね、思ったと思いますね。そしてマタイは、このイエス様の招きにどう答えたでしょうか。ついてきなさいと言われてどうしたか。でその後読むと書いてありますね。すると彼は立ち上がって従った、立ち上がって従ったとあります。彼はイエスを信じてついていきました。それはどんなことを意味しているかというと、ただその時だけついていったんじゃないんです。主税人という仕事を捨てて、職業を捨ててイエスの弟子になったということを表していました。この後ね、読んでいくと分かりますけど、彼はイエス様の弟子になって、しかも選ばれた12人の弟子の中の一人となるんです。そしてマタイの福音書を書くほどの、こう奉仕をする働き人となるんですよね。こうしてついていったあのマタイ、イエスは、彼の家に行きました。そして彼と一緒に食事をするんです。マタイの家でイエス様は一緒に食事をしました。今もそうかもしれませんけど、当時一緒に食事をするということは心を許し合える、そういう親しい関係であるということを、意味していました。ユダヤ人はですね、罪人と呼ばれている人たちと絶対に食事はしなかったんです。どんなことがあっても彼らとだけは食事をしない、なぜならば自分たちも汚れるからだって、そう考えていたんでしょうね。その罪人と呼ばれていた人たちとイエス様は一緒に食事をしました。マタイはどれほど、嬉しかったでしょう、その彼の嬉しい気持ちがここに表されていると思います。マタイは仲間たちを自分の上に招きました。主税人仲間たちや罪人と呼ばれている人たちを招いたんですね。うちに来ないかい、今イエスという人が私のところに来てるんだよ、どうやら俺たちも行ってみたいだ、君たちも来ていいみたいだから来てくれないか。きっと大喜びで仲間たちを招いたと思うんですね。イエス様のことを紹介したいと思ったと思います。そしてたくさんの罪人と呼ばれている人たちがマタイの家に集まって一緒に食事をしました。イエス様を囲んで一緒に食事をしたんです。私はこの時の食卓の様子ちょっと想像してみました。とっても楽しい交わりでなかったのかな、こう思いますね。彼らは一生懸命にイエス様に話をしたんじゃないでしょうか。私の話を聞いてください、いろんな話をしたと思います。でイエス様は一生懸命一人一人の話を聞いてくださったと思いますね。きっと今までそんな経験したことがないかもしれません。そして彼らは心から、私たちは自分たちは受け入れられている、そういう思いになれたのではないでしょうか。それまで経験したことがないような本当に安心できる温かいひとときであったと思います。さてこの様子、マタイの家での様子を見ていた人たちがおりました。誰でしょう、立法学者たちでした。立法学者というのは聖書、当時、聖書を教える人たちですね。聖書のことに精通していて、人々に神様の教えを聖書の言葉を教える人、そして、自分自身もその教えを忠実に守っていた人たち、ある意味真面目な人たちですよね。 その立法学者たちが見ていたんです、ね、彼らはイエスのことがとても気になっていました、まあ、妬み心もあったと思いますね、まあ、どうしてかというとたくさんのユダヤの人々がイエスという男の方についていくからなんです。自分たちではなくてイエスのことを聞きたいと願ってついていく、ね、それが疎ましく感じられていたんじゃないんでしょうかね。そして、立法学者たちはイエスの弟子たちにこう言いました、ね、16節をお読みします。括弧のところですね。なぜ人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのか、ね、どうして人は汚れた人たちと一緒に食事をしているのかって聞いたんです。これはつまりイエスを非難しているわけですよね。ユダヤの律法によれば罪人と一緒に交わってはならないと書いてあります。なのに人はこの戒めを破って汚れた人たちと一緒に食事をしているではないか、非難をしていたわけですよね。これを聞いてイエスはこう答えました。17節のところですね。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですって、ね、そのように、イエス様は言われました。このところに正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たとあります、ね、これは一体、どういう意味でしょうか、ね、このことをですね少し考えてみたいと思います。このまま読むとなんだかですね世の中には2種類の人たちがいるようにも思われます。正しい人と罪人ですね。正しい人と罪人という2種類の人たちがいるようにも思われる。正しい人とは罪からの救いを必要としない正しい人のこと、そして罪人とは罪からの救いを必要とする罪人のことですね。そうすると果たして、世の中にはこうした2種類の人たちがいるということをイエス様は言いたかったんでしょうか。そうではないですね。そうではないんです。なぜならば聖書ははっきりこう言っています。すべての人は罪人なんだ、ね、すべての人は例外なくキリストの救いを必要としている罪人なのだと聖書は語っております。ちょっとその箇所を一箇所開いてみましょうか、ね、新約聖書のローマ人への手紙というところをよろしければ開いてみてください。まあ、後ろの方になりますね。新約聖書のローマと書いてあるところの3章、まあ、福音書の、後ろの使徒の働きの次のところですかね。ローマの3章開いていただいて、ローマの3章の10節のところ、ローマ3章の10節にこのように書いてあります、ね、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいないってね。義人というのは正しい人のことです。正しい人はいない、一人もいないって言ってる。これ旧約聖書を引用している箇所なんですけど書いてあります。それから同じページ、ローマ書の3章の23節のところもちょっと見てみたいと思います。3章の23節のところ、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずってあって、すべての人は罪を犯したので、ここにも書いてありますよね。ですから聖書そう言ってるんです。すべての人ですから例外なく、すべての人は生まれながらにして罪人なのだと言ってるんです。ただしですね、自分の罪に気づいている人たちとそれに気づいていない人たちがいる。気づいていないということは自分は正しいと思っている人たち、自分は罪人でないと思っている人たちがいるということなんです。 でもみんな罪人なんだということなんですね。私たちは普段健康な時はお医者さんには行きません、ね、健康なのにお医者さんに行く人はいないわけですよね。まあ自覚症状がないですから。しかしどっか調子が悪くなると、どうも咳が出るなと、ちょっと熱が出てきたなと気づけばお医者さんに行くのではないでしょうか。これと同じように人間は皆救いを必要としている罪人なのだ。だけれどもそのことに気づくことがなければ、自覚することがなければ、キリストのもとに行くことは難しい、ね、自覚することがなければイエス様のもとに行くことが難しいということをイエス様は言われたように思います。まあ、今日のところに出てきたあの律法学者たちはまさにそういう人たちです。自分の中には本当に罪があるんだけれども、そのことに気づかないで自分たちは正しいと思い込んでいた人たちなんですね。彼らは外面的には立派な人たちでした。外面的には完璧に神様の戒めを守っていたと思いますね。良い行いとか貧しい人への施しもしていたかもしれません。しかし心の中では神様に従っていなかったということですね。彼らの内側は高慢な思いとか妬み心とかありました。それから自己中心の罪が溢れていたんです。自分を神のように置いていました。どうでしょうか。実はですね、私たちもこの律法学者たちとあまり変わらないというんです。どうでしょう。私たちの中にも自己中心の罪が溢れています。それでは神様は、自分は正しいと思っている人たちを救いには招いていないんでしょうか。ね、そんなことはありません、ね、神様は全ての人を罪から救いたいと願っているんです。あの開かなくても結構なんですけども、新約聖書のペテロの手紙の第2の3章9節というところにこう書いてあるんです。一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですって、まあ、書いてあって、神様は一人でも滅びることを望んでいない。すべての人が罪を悔い改めて神様のもとに戻ってくることを望んでいるということをこう言っている言葉、御言葉なんですね。ですから神様はすべての人が自分の罪に気づいて神に立ち返ることを願っております。神様は私たちと関わりたいって望んでおられます。そのために神様はあることをしてくださいました。イエス・キリストですね。イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。イエス様はすべての人のためにその代わりに罪を負って十字架で命を捧げてくださいました。そして私たちの罪の償いをしてくださいました。イエス様は私たちを招いておられます。私のもとに戻っておいで、私のもとで本当に安らぎを得なさいとですね、イエス様は招いておられるんですね。あの結婚式に大切な人たちを招待するように神様は私たちを招いてくださってるんです。私たちを本当に愛して、私たちを罪から救おうとして招いてくださってるんです。ですね、ここであの今週の御言葉、週報に印刷されているんですが、今週の御言葉をお読みしたいと思います。マタイの福音書11章28節の御言葉です。このところご一緒にお読みしたいと思います。今週の御言葉をご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、 私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節、この通りです。イエス様はこのように私たちを招いているんです。呼びかけてくださっているんですね。イエス様のもとに行くときに私たちは本当の安らぎを得ることができます。どんな悩みや苦しみを抱えているとしてもです。イエス様のもとに行くならば休むことができるんです。そこで本当の平安を得ることができるんです。あの主税人たちがイエス様と一緒に温かい喜びの食卓を囲んだようにですね、私たちもイエス様のもとに行くならばそのように本当の喜びを得ることができるんです。それでは私たちはこのイエス様の招きの声にどう答えたらいいでしょう。この呼びかけにどう答えたらいいでしょうか。いや、そう言っても私には今は必要ありませんとお断りするでしょうか。やっぱりこの招きの声に答えてイエス様のもとに行きたいと思います。私たちがイエス様の招きに答えて従うときにイエス様は喜んで私たちを迎えてくださいます。たとえその人にどんな過去があろうとも、その人にどんな弱さがあったとしてもイエス様は喜んで受け入れてくださいます。私たちを無条件で受け入れてくださるんですね。私も全くそうでした、ね、あの自分の中にある罪とか弱さというものに気づかされて、あの教会の門をくぐって救いを求めたときにイエス様はこんな私をも受け入れてくださったんです。あの十字架の血潮で私の中にある高ぶりとかドロドロとした汚いもの、自己中心の罪、一切の罪を許してくださったんです。このことが分かったときに私は何とも言えない安心感、それから平安に包まれました。その感謝の思いは今も変わることがありません。イエス様のもとに飛び込んでいくときに本当の罪の許しをいただくことができます。本当の平安と喜びを得ることができるんです。このキリストの招きに応えて喜びの人生を歩ませていただきましょう。それではお祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。イエス様は罪に打ちひしがれ寂しさと孤独の中にいたあのマタイに目を留め声をかけ身元に招いてくださいました。イエス様は私たちにも目を留め罪からの救いへと招いてくださいますからありがとうございます。すべての人は例外なくキリストの救いを必要としている罪人です。罪の自覚がなければ罪から救われることができません。どうか一人でも多くの方がイエス様の招きの声に応えて罪から救われますように、そして本当の平安と喜びをいただくことができるように助けてください。またどうぞ私たちが罪許された罪人であることをいつまでも忘れることがなく、イエス様に従い続けることができるように私たちの信仰を強めてください。このひとときを心から感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは